漱石三方の秋。著者、芥川龍之介。翻訳者、小林菊江。与謝の細い往来をつま先上がりに上がっていくと、古ぼけた板屋根の門の前へ出る。門には電灯が灯っているが、柱に掲げた表札のごときは、ほとんど有無さえも判然しない。門をくぐると砂利が敷いてあって、そのまた砂利の上には庭木の落ち葉がふんふんとして乱れている。砂利と落ち葉とを踏んで玄関へ来ると、これもまた古ぼけた格子戸のほかは壁と言わず下見と言わずことごとくツタに覆われている。だから案内をこうと思ったら、まずそのツタの枯葉をガサつかせてベルのボタンを探さねばならぬ。それでもやっとベルを押すと、明かりのさしている障子が開いて、側髪に言った女中が一人すぐに格子戸の掛け金を外してくれる。玄関の東側には廊下があり、その廊下の欄干の外には冬を知らない特産の色が一面に庭を埋めているが、客間のガラス戸を漏れる電灯の光も今はそこまでは照らしていない。いや、その光が差しているだけに、向こうの軒先に吊るした風卓の影もかえって濃くなった宵闇の中に隠されているくらいである。ガラス戸から客間を覗いてみると、雨漏りの跡とネズミの食った穴とが白い紙張りの天井に半板とまだ残っている。が、十畳の座敷には赤いゴワズルの端が敷いてあるから、畳の古びだけは分明でない。この客間の西側、玄関寄りには、さらさの唐紙が二枚あって、その一枚の上に古色を帯びた壁掛けが一つ下がっている。麻の地に黄色に百合のような花を縫い取ったのは、津田清風しか何かの図案らしい。この唐紙の左右の壁際には、あまり上等でないガラス戸の本箱があって、その何段かの棚の上にはぎっしり洋書が詰まっている。それから廊下に接した南側には、殺風景な鉄格子の西洋窓の前に大きなシタンの机を据えて、その上に硯や筆立てが試験の類や法帖と一緒に存外行儀よく並べてある。その窓を余した南側の壁と向こうの北側の壁とにはほとんど軸のかかっていなかったことがない。造宅の牧畜が高校の文章選考のことと挨拶をしていることもある。木庵の花開く万国の春が御硝石の木蓮と鉢合わせをしていることもある。が、客間を飾っている書画は一人これらの軸ばかりではない。西側の壁には安井宗太郎氏の油絵の風景画が、東側の壁には斎藤依氏の油絵の草花が、そうしてまた北側の壁には明月禅師の無限金という草書の横物がいずれも額になってかかっている。その額の下や軸の前に、あるいは銅片に梅もどきが、あるいは青磁に菊の花がその時々で投げ込んであるのは、無論奥さんの風流に相違あるまい。もし先客がなかったなら、この客間を覗いた目をさらに次の間へ転じなければならぬ。次の間といっても、客間の東側には唐紙も何もないのだから、実は一つ座敷も同じことである。ただここは板敷きで、中央に広げた方一間余りの古絨毯のほかには一枚の畳も敷いてはない。そうして東と北と二方の壁には、新古和漢洋の書物を詰めた むやみに大きな書棚が並んでいる。書物はそれでも詰まりきらないのか、直に下の床の上へ積んである数も少なくない。その上、やはり南側の窓際に置いた机の上にも、軸だの、方丈だの、画集だのが雑然とうず高く盛り上がっている。だから、中央に敷いた古絨毯も、四方に並べてある書物のおかげで、派手なるべき赤い色がわずかばかりしか見えていない。しかも、その真ん中には小さな紫檀の机があって、そのまた机の向こうには座布団が2枚重ねてある。銅印が1つ、石印が2つ3つ、天皿に変えた竹の茶器、その中の万年筆、それから玉の文鎮を置いた一栗の原稿用紙。机の上にはこのほかに老眼鏡が載せてあることも珍しくない。その真上には電灯がこうこうと光を放っている。傍らには瀬戸火鉢の鉄瓶が虫の鳴くようにたぎっている。もし与三が甚だしければ、少し離れたガス暖炉にも赤々と火が動いている。そうしてその机の後ろ、2枚重ねた座布団の上には、どこか獅子を思わせる背の低い半白の老人が、あるいは手紙の筆を走らせたり、あるいは東本の刺繍を翻したりしながら、淡然と一人座っている。漱石三方の秋の夜は、こういう清浄たるものであった。